もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるな。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは、聞くだけとで整っちゃう時間がやってまいりました。ですね、私事なんですけど、先日ですね、あの畑でイベントを行いました。このイベントはですね、あの前にあの、まあ、僕の仲間友人であるトニーさんという方がですね、まあ、自然農法をやっていまして、まあ、その団体に僕も関わっているんですけれども、まあ、その農場で行いました。であの、まあ、キッチンカーとかですね、あのバーベキューとか、まあ、いろんなことをやったんですけれども、まあ、ここで本当思ったことがありました。それはですね、あのその辺で採れる野菜、それをそのまま取ってきて、でちょっとした味付けだけでもめちゃめちゃ美味しくなってしまう。なんかこれってあの普段僕らってね、なんか食べるとき、ね、強い味付けをしたりとか濃い味付けで食べたりとか、そういう風にご飯を食べたりすることって多いと思うんですけれども、なんかね、塩だけで食べる食べ物とか、これだけで美味しく感じられるっていうのが実はとっても贅沢な時間なんだなっていう風に感じました。でそこでですね、なんか食べ物のありがたさで、取れることのありがたさ、そこで感じられる幸せの形、なんかこういう贅沢なことって実は何ですかね、その大層なものを得たから贅沢だとかっていうことではなくって、本当身近に存在しているんだなっていうことを、あの本当痛感する時間をね、過ごすことができたので、とってもあの本当有意義な時間でした。なんかそういうような幸せの形って人それぞれだとは思うんですけれども、きっとね、皆さんの身近にもそういう幸せっていうのは転がっていると思いますので、いろんな形であの感じられるといいのかなっていうふうに思いました。で、あのそういうふうに自然を感じるっていうことが僕ら本当遠ざかっていたりもしますので、そういう時間も皆さんも意識して過ごされるといいのかなっていうふうに思います。で、そして今日はですね、そんな自然が豊かな場所である鹿児島、そこからですね、僕の友人であるあのゲスト金田さんっていう方をお招きしておりまして、まあ鹿児島ですので当然遠隔の収録になります。ですのでその金田さんからいろんなお話を聞いていってですね、あのヒントとか、あのそういうところにつながっていけるといいかなっていうふうに思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにお聞きいただけたらというふうに思います。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたしております。改めまして有賀正隆です。今日はですね、鹿児島からゲストをお招きしております。金田道夫さんというですね、アーティストの方なんですけれども、この方結構あの面白い方で、あの、まあ、今アーティスト活動していて、まあ、昔はですね、あの、まあ、いろんなメディアの仕事とかもされていた方でいらっしゃいます。まあ、そんな方をゲストにお招きして、後で自己紹介とかもしていただこうかなっていうふうにも思っていますので、あのぜひぜひ楽しんでいただけたらというふうに思います。改めて道夫さん、こんばんは。
はい、こんばんは、金田道夫です。
はい、はい、で道夫さんとはね、あの出会っていつですかね、10年は経つかな、うん、10年以上ですよね。
うん、
10年以上経って、
うん、
まあ最初はとにかく不思議な、はい、方の印象で、あ、僕はあの彼女のことを宇宙人ってあの呼んでるんですけれども、それだけ不思議な方です。まあ、そんな金田さんですけど、まあ、ちょっと改めて自分で軽く自己紹介をしていただけたらと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、どうも。コネコネランドという粘土のアーティスト集団を作ってます。私自体はニューヨークで、クレイアーティストデビューして、で、まあ日本がちょっと粘土教室必要じゃないかな、親子の絆をということで日本に帰ってきて、親子の粘土教室、まあ今は養成講座、セラピスト、チャネラー養成講座とか、なんかちょっと不思議なことをいろいろやってます。こんな感じでいいですか？
あ、こんな感じでいいですか？こんな短くて。
はい。
大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。
本当ですか？あれね、なんかメディアの仕事もやってたりとか、結構ね、いろんなことやってて、ニューヨーク、それこそなんでニューヨークに、こんな話聞いていいのかわかんないですけど、なんでニューヨーク行かれたんですか？
もともとは23歳の時にお友達がカリフォルニアに移住してたので追っかけてアメリカに行きました。でその後なんかニューヨークの方がすごいエキサイティングでいいかなと思って、4人で友達4人引き連れてアメリカ大陸横断してニューヨークに行って、で、はい、まあ、そこに行ったらメディアの仕事があったということで、フジテレビの番組制作をやってました。
あ、ニューヨークでフジテレビの番組制作をしてたんですか？
はい。でその後、私って、なんか雑誌をやりたかったんだ、雑誌の、ね、仕事やってたので、で、まあ、ニューヨークマガジンというのを立ち上げて、マガジンを
あ、マガジン立ち上げたんだ。
はい、そうです。プロデュースしてました。
あ、名プロデューサーであり、でなんか DJ もやってたんですよね、はい、その頃。
あ、新聞、テレビ、雑誌、ラジオ、DJ、まあ、全部やりましたね。20代はメディア大好きで、はい、
あ、メディア大目立ちたいですもんね。
いや、そんなことないです。
あ、はい、
好奇心旺盛です、
ね、はい、好奇心旺盛で、はい、でそんなね、いろんなことやってきて、はい、そもそも全然畑違いのアーティストっていう世界に、うん、じゃないですか、
うんうん、はい、
でしかもクレイだから粘土のアーティストですよね。
はい。
で最初なんか僕の記憶によると、今はねカラフル粘土扱ってますけど、
はい、
当時の、ね、扱ってた粘土って自分で色塗ってとか。
あ、そうですよね、最初は
やってたんですよね。
なんでそのアーティストになろうかという、ね、そこなんですけれども、はい、まあ、20代はメディアですごいいっぱいエネルギー使ったので、で、まあ、今度は、ご褒美で、なんか、自分に自問自答したんですよね。うん、30になったら何になりたいって言ったら、まあ、アーティストになりたいっていう答えが出てきたので、じゃあ、アーティストでも何やろうかなと思ったら、うんうん、その時、まあ、写真撮るのが大好きで、はい、まあ、フォトグラファーになろうか、まあ、イラストレーターになろうか、粘土はもうその頃スタートしたばっかりで趣味でやってて、人に教えたらみんなが喜ぶので、みんなが喜ぶ仕事として粘土のアーティストを選びました。
はい。ああ、そうだったんですね。
うんうん、
ちょっと聞きたいんですけど、
はい、
自問自答したって言ってたじゃないですか。
ええ、はい、はい、
で自問自答してこれだっていう風に出てきたっていう感じだと思うんですけど、
うんうん、
そもそも自問自答してこれだっていうのを受け取る感覚っていうのが、
うん、
なんでそれだっていうのを受け取ったんでしょうね。
まあ、やっぱり自分のご褒美ということで、じゃあご褒美で、はい、まあ、自分の好きなことを仕事にするというのをもう30年前に思いついて、まあ、これからの時代はそうなると思うんですよ。自分の好きなことを趣味を仕事にするという先駆けやってたんじゃないかなって。で自分の好きなことって言ったら、はい、まあ本当にさっき言ったように写真とイラストと粘土をやることって。
あ、なるほど、ね、
でもね、その中のどれに決めようかなっていうのは1ヶ月毎日写真撮りに行って、サンフランシスコにその時住んでたので、で、うん、まあ、1ヶ月ずっとこもってイラスト描いて、
うんうん、
でその後に一番最後に粘土をまあ、人に教えてたら、まあ、粘土がぴったりって感じで、まあ、自分の作った作品でみんなが癒されたりとか、愛とか平和を、まあ、メッセンジャーとして伝えていけたらなって、それで粘土のアーティストを選んだって、そんな感じですね。
なるほど。一通り自分の興味の持ったものはやってみて、
うんうん、
で最終的にこれがしっくりきたっていうのが粘土だったっていう。
そうそう。
でみんなも喜ぶしっていうね。
うん、そうなんですよ。まあ自分で答え出して、もう年度。もうそれが決まったらそれ一筋っていう感じで。
そうですよね。一筋30年、ね。あ、30年じゃない。何十年でしたっけ。
はい、30年。あの、年バレちゃうじゃないですか。
すいませんでした。
はい、30スタートして、今30年経ちました。
ねえ、はい、すごいですよね。一つのこと30年ってね。多分なんか、あれですかね、30年続けてくるってめちゃめちゃ大変なことだと思うんですけど、多分ね、ただやってきたっていう感じよりかも、きっとそこにね、こんなことを伝えたいとか、
はい、
そんな思いがあると思うんですけど、その辺、年度を通じてどんなことを、まあ、伝えたい、こんな思いがあるとかっていうのちょっと聞いてみてもいいですかね。
はい、まあそのサンフランシスコとニューヨークと行ったり来たりって11年やってたんですけど、やっぱりあのニューヨークに行かないと芽が出ないということでニューヨークに最終的に移って、でそこであのクレイアーティストデビューしたんですね。でもデビューしてから、はい、すぐあ私 の, その使命役目っていうのは日本だ、まあ、日本が、まあ、ゲームとか、まあね、パソコンとかあの流行ってくるとなんか親子の会話とかね、そういった絆っていうのがちょっと希薄になってくるなと思って、それで1997年にもうニューヨーク生活全部畳んで、そしてもう決めて2ヶ月で日本に帰ってきて、でそれから全国の親子年度教室っていうのでなんか知らないけどもう大ヒットしちゃったので、あの本当に北海道から沖縄までずっと回ってましたね。あのブレイクはすごかったですよ本当に。
なるほどね。
はい、
あれですか、ね、うん、例えばほら年度って、
うんうん、
もう僕の中ではね、みちおさんに出会うまでは年度という選択が実はなくてですね、
うんうん、
でもやってみて思ったのが、あれって手指先相当使いますよね。
そうです ね, ね、もう指先活性しますよ、細胞が、ね、
細かいしとか、はい、あとこねるしとか、
うんうん、
でその作業が実はね、あれ脳にめちゃめちゃ刺激がいくような感じ。
そうですね、まあ、認知症の初期はもうほとんどバックまたあの戻れるので、
はい、
皆さん今からスタートしたらいいですよ。
だから、ね、そのこねて指先使って認知症の人もしくは予防にもなるしとか、
うんうん、
あと粘土にあれだよね、あの色の効果もあるし。
そうですね、今あのもう日本帰ってきて、あというかニューヨークにいる時からみんなにこれ簡単だよって言うけど、色塗るってもう3回4回5回ぐらい塗るんですよ。あのみんな簡単だよって言いながら嘘つきって自分で思ってたので、
うんうん、そうですね、難しいっていうか大変だよね。
いや本当大変で、あの寝たきりの人でも、まあ、ベッドでもねテーブルあれば使えるって言ったら色付き粘土なので、まあ、ある日突然あの夜中に起きて白い粘土に、まあ、その時アクリル絵の具で塗ってたんですけど、ね、あのアクリル絵の具を練り込んだら色付き粘土ができたので、ああやっぱりできると思って、もうそれを引っ提げて日本帰ってきて、うん、まあ、最初はあの絵の具もうあれ大量にね色塗らないと、
そう
っ
すよね、
あんな色ならないんですよ。
ならないですよね、
うんうん、でまあそういった色練りスタッフをお願いして、まあ、12色の色を作ってて、でそれこそ、東京ビッグサイトのホビーショーとかに出るようになって大ヒットしちゃったので、もう慌てて、はい、あの粘土屋さんにお願いして12色のカラフル粘土っていうのをあの頼んで作ったっていうそんな感じですね、うんうん、
ね、
はい、
でそれでだから色の効果、色を見ることで、はい、脳にも、ね、刺激いくしとか、
うんうんうん、
あとあの粘土は何でしたっけ、アロマとか、
あ、そうですね、
混ぜることによる匂いの効果っていうのも、
そうそうありますよ、匂いで、ね、まあ、癒される、あと高知の気道あの障害の人たちにもいいんですよね、うん、まあ、手先を使ってあの、まあ、リラックス効果もあるしというので、はい、あの色なのに言うとに使われてますね、
はい、そうですよね、だから子供の遊びだけじゃなく、うん、
はい、
ね、あのお年寄りって言っていいのかあれですけど、
うんうん、
でいろんな人たちに向けて、
はい、
ね、あの年代関係なく性別関係なくってことですよね。
そうですね、本当に認知症防止にもなるしリハビリにもなるしコミュニケーションのツールとしてね使っていただけたらな、まあ、こういったところで男女年齢職業身分国境関係なくみんなで遊べるツールとしてあの使っていただけたらと思ってます、うんうんうん、はい、
あれですかね、それがあのその国境とか性別とか関係ない遊びっていうのが あのね、世界中、日本中世界中に広がっていくといいなっていうのが一つのコネコネランドの目的って感じですかね。
はい、そうですね。みんな一緒に遊ぶあの道具として、あの日本ではまあ私の親戚も周りの人もなんで、あの親子4世代遊べるんですよ、これって。
4世代、
はい、もう3歳の子供、20何歳のお母さん、そのお母さん50代の70代の、そのまあおばあちゃんとか、うん、まあ、そんな感じでみんな一緒に遊んでるのを見て、ああ、これ、まあ、普通今ゲーム流行ってたらゲームやっても参入できないじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんとかお母さんとかも。うん、コミュニケーション取れないし、家族の絆なんか逆に絆がなくなっていく、希薄になっていくというので、それで日本に帰ってきて、あのリアルに親子の粘土教室というのをやってますね。
お、素晴らしいですね。あれですもんね、はい、そもそもコネコネランドっていう名前も、これ僕が言っちゃっていいのかあれですけど、
はい、
粘土のコネコネと、
うんうん、
コミュニケーションネットワークという、うん、コミュニケーションネットワーク、
はい、ランドは、
これを、あ、ランドは何だっけ、
地球地球なんですよ。
そうっていう掛け合わせのあれですよね、はい、屋号でもあるんですよね。
そうそう、ネーミングはコネコネランドなんですけど、 CONE CONE でコミュニケーションネットワークで、ランドが地球ということで、まあ地球っていうのはコミュニケーションとネットワーク、人脈あのが大切な星なんだよっていうことで、あのコネコネランド、あと粘土をコネコネってする、そういったあの2つの意味合いがあるんですよね。
意味合いがありますよね。素晴らしいネーミングを、
はい、ありがとうございます。
はい、お付けでいらっしゃいまして
はい、はい、いつの間にか、ね、そんな感じでしたね。
ですよね、はい、で、うんうん、今ごめんなさい、話ポンポンポンポン僕聞いちゃっていっちゃいますけど、
はい、
で今その地球とかっていうね言葉もできて、はい、できてましたけど、
ええ、
ほら今粘土で地球作ってんじゃないですか。
あ、はい、作ってますね、はい、
であので地球セラピーっていう名前であのやってますけれども、はい、この地球セラピーで、ねね、地球粘土で地球を作ってセラピーをする、
はい、
うん、これ多分なんか伝えたいこととかメッセージ性あるのかなって思ってるんですけど、この辺もう熱く語ってもらってもいいですか。
はいはい、そうですね。まあ、粘土細工って言ったら普通、定規とかボンドとか水とかいろいろいるんですけど、粘土で地球作るっていうのは本当それいらなくて、地球のセットがあれば、あの、いつでもどこでも誰とでも地球作る、簡単に作れるんですよ。で、その地球を作ると、人それぞれ個性があるように、地球の模様もみんなそれぞれ違うんですけど、まあ、それ見てたら、あらって、あの、ある日気がついたんですけど、その模様で、あの、パターンがあるんですよね。そのパターンっていうか、その模様でその人の性格、心理状態、体のコンディションというのが分かるようになって、今地球セラピー、まあそのセラピストの養成講座っていうのをやってるんですけれども、まあ、はい、その粘土で地球作るって、これも世界中共通じゃないですか。
そうですね。
みんなの、ね、うん、住みか、うん、まあみんながね、はい、仲良く、あの、住んでる住みかっていうところで、だからまあそういったところでその地球を見て、あの、大切、地球をね大切にしようねとかね、あの、うん、みんな同じ星に住むファミリーだから仲良くしようねって、そういうメッセージを、はい、思ってます
ね。え、よくこれ地球セラピーっていつからやってるんでしたっけ。
多分1997年からやってますね。
ああ、そんな前から、
はい、
結構前ですね。
まあそうですね、うん、まあ、デモンストレーションやって、
うんうん、
粘土をみんなに触ってもらって、
はい、
で、あの、その粘土の良さっていうのを分かってもらって、そこからあの粘土教室に導いたりとかしてます、うん、はい、
あれですよね、さっき地球作った地球見ると、
はい、
その人のコンディションとか性格とか、
うんうんうん、心理状態、
心理状態とか、これは、あの、あれですか、統計的なところ。
あ、そうですね、もうトータル今まで5万人以上は軽く見てるので、なんかパターンがあるなっていうのに気がついて、はい、その、はい、まあ、最終的に絞って15パターンの模様で、はい、あ、こういう模様を作った人はこういう今状態ですよ、こういう性格ですよって、まあ、でもそこの、書いてるその まあ、虎の巻って呼んでるんですけど、その地球の模様で、まあ、決してね悪いことは書いてないんですよ。誰でも安心して、あの地球セラピーを受けられるという感じで、はい、
はい、
面白いですよこれって。まあ、世界でも私だけだと思います、ね、こんな地球セラピーとかね、ま
あ、そうでしょうね。
はい、
であれですか、この粘土のね、うん、さっきのクレイアートとか、
うん、
そもそもアーティストを日本中に作りたい、
はい、
あそうですね、アーティストかセラピストを、
うん、なんていうかな、もう日本だけじゃなくて世界一 の、 あのアーティスト集団っていうのを作ろうと思ってるんですよ。
はい、
はい、なんでかというと、言っちゃっていいんですかね、そこまで。
何を分かんないです。何を言わんとしてるんですか。
なんであのアーティスト集団作ろうと思ってるかというと、はい、そういったインドとかアフリカとかエジプトとか、貧困とか飢餓とかでね苦しむ子どもたちいっぱいいるじゃないですか、
はい、
まあ、その子たちにアーティストの仲間たちがアートを教えて、はい、でまあ、それでそこの世界中の子どもたちがアートで、まあ、化けちゃったらなと思うんですよ。アートってどっかで化けることがあるの で、
そ, うですよ、ね、
でそれで、うん、そういったなんか人たち、まあ、アフリカとかそういった人たちの救済に行きたいなと思ってるんですよ。それでアーティスト集団の、まあ、アーティストの人たちがそういったところに教えに行けたらなと思ってます。
あ、はい、じゃあそれは日本でアーティストを育てて世界に発信していきたいという野望があるという、
はい、はいはい、そうですね。やっぱり、うん、地球、まあ、地球がね平和になるようにってそういった思いでやってます。
なるほど、はい、ということはコネコネランドは平和活動をする、
はい、
大げさですかね。
いや、そんな感じですよ。だから、まあ、うちに来るスタッフっていうのは、心の優しいボランティア精神のある人ばっかりですよね。
はいはい。
はい、
うんうん、それで今、そういうアーティスト集団を作って、世界に発信していって、はい、いろんな国に行って、
は
い、
うん、
で、粘土を通じて、まあ、要するに、あれですよね、遊びっていうところも含めてってことですよね。
はい、そうです。遊びながらそういったのをみんなでコミュニケーション取りながらやるって、そんな感じですね、
はい、そうですよね、はい、で地球セラピーもそういうふうにみんなでやることで、
はいはい、
心の平和、世界の平和をっていうところを目指してやるのが地球セラピーでもあるっていう、
はい、はい、そうですね。まあ本当に、まあ、その中でも、まあ、地球セラピーっていうのは誰でもね取っかかりがすごい、まあ、早いので、はい、まあ、今目指しているのは大阪万博、
はいはい、
2025年にあるんですけど、まあ、そこでまあ、みんなでね私の夢っていうのはみんなで地球作って一人一人が、まあ、右手に地球持ってニコッと笑ってる顔写真をパネルにしてもうずらーっと飾る。それを見た人た大人とかね特に、あ、地球ってこんなに綺麗な星だから戦争しちゃいけないなとかね、もっとみんなね地球の中にいるとなかなか見れないけど外から見るとこんな美しい地球に私たちは住んでるんだということで、なんかいろいろ気づかせ、なんか目覚めのきっかけになればなというふうに思ってますね。
なるほど。で、まあ、はい、そういうふうにね外側からそういうふうにね象徴あるものを作って眺めることで、うん、はい、振り返ったりとか、うん、自分を改めるっていうツールにも本当になると思うん で、
はい、うん、で、そうですね。だから身近なとこでは今度4月22日が世界中であるイベント、うん、アースデーってご存知ですか。
はい、
はいはい、ね、そのアースデーをなんと私は鹿児島の最南端にある与論っていう与論島ってあるんですね、
はい、
でそこでツアー組んでみんなを一緒に、4月22日はアースデーのイベントマルシェをやって、まあ、みんなで地球作って、はい、まあ、黙祷じゃないけど作ってライブ発信配信しようかなと思ってます。
お、素晴らしいですね。22日、うん、ね、行ける人がいたら
ご連
絡をね、
はい、うんうん、
してもらってって感じですよね。
あ、というかもう多分宿はね全部いっぱいなので。
あ、いっぱいですね。
なのでライブ配信見てください。来年から全国的に募集かけるので、今回まあ大体20人ぐらいかな、うん、引き連れて世論でそういったアースデーというのを体験しようかなと思ってます。
なるほど、
はい、
素晴らしい、ね、ちょっといろいろと、ね、展開されている、ね、みちおさんなんですけど、
はい、
ちょっと僕ここを、ね、聞いてみたいと思ってて時間がなくなっちゃったんですけど、
はい、
ほら結構大病やってらっしゃるでしょ。
あ、おかげさまで、
おかげさまで
働きすぎ、こき使いすぎ、はい、
ね、あの要するに自分をこき使いすぎて大病を患った、はい、これちょっとね、うん、僕は、はい、僕のある意味専門的な分野でもあるんで、
う
ん、
あ、そうですよね、
この、うん、ここの話を掘り下げて、だからこういう活動なんだっていうところも含めて、うん、これちょっとまた改めて時間を作って聞いてみたいんですけれども、結構な大病、はい、
あ、そうですね、
それをどう克服したのか
あの普通の人がならないような、あの、ね、脳を破壊して3回ぐらい入院してます、
ね、3回ぐらいね、ね、ちょっとごめんなさいね、この辺を聞きたくって、ただちょっと時間の都合上次回にします。
あ、そうなんですね、はい、ごめんなさい、いくらでも話してます、はいはい、ね、
で、あの、はい、本当時間がね、もう恐縮なんですけれども、はい、これね、皆さんが大切にしている言葉っていうのを今最後に僕聞こうと思っているんですけれども、
はいはい、
あの三代さんにとって、はい、今大切にしている言葉っていうのがもしあったら、それを教えていただいてもいいですか？
はい、ですね、私小学校5年の時に教頭先生が、あの教頭室の前に掲げてた言葉なんですけれども、はい、あのやればできる、やらずにできるはずがない、あと継続は力なり、もうこれがずっとなんか、あの潜在意識の中でインプットされていて、うん、でもまあ、やらなかったら本当にできないじゃないですか、はい、まあ、やればできるということで、もうとにかく何でもトライさせる、あの、うん、なければ自分から作るとか、あと継続は力なり、その30年もね、粘土のアーティストやってるのもやっぱり継続は力なりなんですよね。
あの、
うん、まあ、この言葉がずっとあるから、あの何でもやってくれたって、そんな感じですね、はい、
あ、そうですよね、一つのことを何十年、うん、でしかも、ね、この言葉っていうのは、ね、うん、もっともっと昔の言葉が入っての、それを大切にして、うん、今も生きているっていう、
はい、
まあ、そのそれがなんかね、ニューヨークに行ったりとかね、いろんなところに発展してきている、はい、礎になっている言葉でもね、
そうです ね、
でね、
今なんか計算したら半世紀前にインプットされた言葉だな、
すごいよね、うん、はい、ね、なんか言葉ってだからね、そうやって人の中にタイミングに応じて残っていくものなのかなっていうふうに、はい、僕自身も本当思ってますんで、
うんうんうん、
あのぜひぜひね、なんかあのこの今回聞いていただいた方の中でも、うん、あのなんか迷ってたりとか、やろうかな、はい、やらないかなって思ってたりする人もいらっしゃるかもしれないんで、
うんうん、
ね、思ったらやってみるっていう、でそれを続けてみるっていうのをぜひね、ちょっとやってみていただけるといいのかなっていうふうにも思いました、
はいはい、ありがとうございます、
はい、そんな感じでですね、あの、はい、あっという間ですけれども、今日も時間が来てしまいましたので、この辺で締めていきたいと思います。
はい、
はい、三代さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
皆様いかがだったでしょうか、ね、なんかあのいろいろなね、あの思いを聞けたかなっていうふうに思います。僕もね、長年、まあ、知り合いではあるんですけれども、改めてね、そのまあ三代さんの歴史であったりとか、いろんな思いとかっていうのを聞くことができて、あのとても新鮮な気持ちになりました。まあ本当彼女はですね、行動力、切り開くこのスピード感っていうのが本当抜群なので、僕も見習いたいはい、いつも思ったりしてます。まあこの言葉がですね、いろんな方に届くと嬉しいなっていうふうに思っております。まあ今日はこの辺で失礼したいと思います。三代さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、本日もご視聴ありがとうございます。景色が見えてくるはず、だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね、だから君は大事。
景色が変わり始める。